ございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング親がワクワクして生きようをテーマに、親業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。今日は8月29日金曜日ですね。
いやー、いい天気ですよ今日も。もう8月もこんなもう終盤に差し掛かってきましたが、皆さんいい毎日過ごしてますか？いやー、もうね、最近ほんまに清々しくてね、夕立とかも多いですけど、いやー、天気いいのはもう最高ですね。うん、ここ最近はほんとね、もうみんな小学校に幼稚園にもう始まってきましたけど、いやーもう一番何かな、もう長男の宿題が全部終わって、一緒にファミレス妻とね行ってたんですけど、いやーいい顔してました。宿題終わった時が一番気持ちいいね。最高ですよね。うん、いい顔見てくださいよこれ。まあ、今アーカイブ残ってるだけの方はちょっと見れてないかもしれないですけど、よかったらね、生のこの放送もね聞きに来ていただきたいななんて思ってるんですけどね。うん、ちゅうことって、でこれね、パフェ食うてましたけど、この手前に、まあほんまはこれ映ってるんですけど、パフェの手前で、ウニパスタを食うて、ビールを片手に、あ、この時は後で運転するからビールは持ってなかった、でも内心はめちゃめちゃビール飲みたがってたでしょうねっていうね、うん、そういう、まあ、妻が一緒いますわ。うん、ねえ、いやこれその場にいたかったっていうのをね、なんかねもう思いますね。うん、いやいやいや、これあとね、またね、ちょっと前段の方では喋ったんですけど、うん、妻のもうね、まあ本当楽しんでるめちゃめちゃ放送を楽しんでるんですよ。うん、この聞いてくれてますか皆さん。いや聞いてくださってるでしょうね。うん、このね、僕の放送をいつも聞きに来てくださる皆さんやったら、今から撮るでとか言うんですよ。すごいですね。いや本当にその感じ僕やれないですから、未だに、まだその小3の長男の前ではね、やれないですよ放送。すごいテンションでね、ちゃんと喋ってんす、楽しんでやってんすよね。よかった、あ、よかったよかった。なんかここからちょっとなんかムーブメント起こしていけたらいいななんていうのは、ちょっと僕のただの妄想ですけど、楽しんでいきましょう。で、9月の1日ね、月曜日の夜の10時から、2人で夫婦コラボライブやりますんで、よかったら聞きに来てください。はい。ねえ、ほんでね、この人ね、うちのね、長女ちゃんね、4歳ね、すごいんすよ。いや、これ、僕、ほんと男性と女性って大人になってからなんかなって思ったんですけど、未練残し方違うくないですか？なんて言い方あれですけど、男の方が結構引きずるなって思ってて、で、これ、女性って案外スパッって過去と切り分けないですか？何の話やっちゃったら、まあ僕大学時代とかに初めて付き合ったね、彼女とかもいたんですけど、まあ振られる時もスパッとでしたわ。なんか他に好きな人ができたっつって、なんかもうすっごい落ち込みましたけど、その時は散々ミスチルのオーバーを聞き倒したっていうねことがありましたし、本屋マルゼンでね、いつもね、マルゼン懐かしいな、大学でマルゼンで教科書買ったりとかもしてましたけどね、その時にも初めてですよ。普段全然本なんて読まないんですよ。うん、の時に初めて手に取った文庫本で買った本っていうのが、男はなぜ女に振られるのかっていう本を買ったっていうね、それを買ってもう同級生の女の子にめちゃめちゃ一瞬っておもろってこういうリアクションされつつの大丈夫って心配してもらったっていう、なんかもうそのリアクションもすげえ鮮明に覚えてるわっていうことね、すげえわっていうのがあっての、そう、いや女性ってなんかすごいなスパってできんなって思っててね、でですよ、このガーゼを持ってるんですけど、今ちょっとこの写真見てる方は分かるんですけどね、でこれちっちゃい時からみんなね持ってるんですよ。自分が寝る時に肌身離さずやるっていうやつ、うん、っていうのがあって、で僕もちっちゃい時にずっとハンカチを持ってたさ、元祖ハンカチ王子、俺ほんまでっかくなってから親戚のおばちゃんとかにも、あんたはずっとちっちゃい時にもハンカチを片手に持ちながらお兄ちゃんの後ろをついて回ってたでって言っても、そうやったんや、俺がハンカチ王子やったんやと言うたら、子供たち全部これ遺伝してるからすげえなと思ってすごいぞ。で 長男はまだ手放せずに持ってるんですよ。あのひんやりするこうニトリのあのひんやりのやつあるでしょ。でもまああのニトリじゃないんですけどね、日本ファッションセンターのあのひんやりガーゼですわどこやねんその会社っていうやつが、まあまあ未だに持ってるんですけど、そのもうボロボロになったガーゼを持っているうちの4歳長女ちゃんはもうこれボロボロやから捨てようないよったら、もううん言うてね、くるくるくるくるっつってもうゴミ箱にデーンってへへへへ言うてましたわ。すごい、うん、っていうね、コメント欄がめちゃめちゃ動いている、うん、もうこれは喜ばしいことっていうねっていうことなんです。まあそんなわけでね、いやもうそれぞれ成長が著しいなっていうのをね、もうなんか喜ばしいと思っているわけなんですよ。そうそんなわけで、あのもうこうやってまたみんなの成長ね、常にねこうやってね新しく発信していけるっていうのも楽しいですし、うん、まあ、ちょっと今日も別のエピソード喋ろうかな思ってたのもあったんですけど、それまたちょっと温存しときます。最近ね、あの妻からいろいろ話は毎日聞くんですけど、今日このエピソードまた喋ってええでっつって言うてくれる。まあ、これだけ読もうかな。バーニングさんの可愛い写真見たいですって、ちっちゃい時のやつね。ありますよね。これほんまにあのお子さんお持ちの方あるあるでしょうけど、マジで自分のちっちゃい時と自分の子供のちっちゃい時そっくりですよね。ほんまに。不思議じゃないですか。あの、妻も旦那の方もちっちゃい時の写真、子供そっくりじゃないですか。ほんまに、あ、子供ってちゃんと子供なんやなーっていう、もうそこだけ読むとか言って、山野くんはいいのよ。そういうの全部なんか、ね、そう、うん、いいんです。はい。まあ、そんなわけで、あの、ちょっとまたね、あの、楽しみ、ライブ、いろいろ、やっていきますんで、よかったら皆さん、聞きに来てくださいね。これからも家族配信やっていきます。さあ、ということで、本日の本題は、賃貸併用住宅って、どない？場合？妻目線。はい、こういったテーマでお話ししてみようかなと思っております。あれ？金曜日は、不動産のこと喋らないんじゃ、うん、今日はいいでしょう。いやっていうかね、妻のちょっとアンサー会みたいな感じでなんか受けてこうなんかやってたんで、妻がまた昨日ね配信もしたんで、あ、じゃあちょっとそれまた受けとこうかな、うん、ここで受けとかないと明日またあのやりたいことありますから、山田くんとのこうコラボライブありますからね、うん、そうそれについてちょっとお話してみようかななんて思いますが、よかったらあの今コメント欄にもいっぱいなんかやり取りしてますけど全部拾いたいですけどねっていうのも見ながらしたいんですけど、皆さんもよかったらちょっと回答してもらいたいなっていうこともあるので、またご協力くださいませ。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。9月の13、14日ですね。はい、これ熊本合宿ってやるんですけども、まあもうね、あのここまで来たら多分、うん、行く行かないの方も決めてる方はもうあの確定してるとは思うんですが、あれもう飛行機も新幹線もちゃんと取ってるけど、そういえばチケット買い忘れてるわっていう方絶対いると思うんで、その方はあのちゃんとお申し込みくださいねということと、あとあのちゃんとあのすでに今 Zoom の配信とかも置いてますから、あのこのプランの方ですね、よかったらそちらの方を申し込みいただいて、 Zoom の方を申し込みいただきましたら、当日あもし何かしらの理由で見れないってなったとしても、ちゃんとアーカイブ動画もお渡しできる形をこちら整えておりますので、そちらの方ですね検討いただけたらありがたいです。ガングロ大家さんのこれまでチクル再生してこられたもう規模感ももう数億規模のやつをどんどん買われてますよ。で民泊もね運営されてます。その民泊の運営施設において勉強会を開催させていただいて、これ少人数でね、やるような形に今はもう立て付けとしてなってますから、ものすごい深いお話いろいろ聞けると思います。これ絶対来た方がいいです。絶対来た方がいい、うん、でもって夜は、そこで懇親会させていただいて、かつ宿泊体験までさせていただくっていうねことです。ありがとうございます。そして翌日はですね、徳ちゃんさんの新築のね熊本の木造アパートとある、特色を出しながら、氷周りを叩き出すっていうね、これはめちゃめちゃ学ばせていただきたいので、僕が一番楽しみにしてますっていうね、はい、そんなことでございます。あとはですね、うちの会のことで言いますと、まあ、9月23日はねあの民泊フェスサバイバル大家さんのやつ、皆さんぜひとも行ってあげてくださいっていう、はい、そんなお知らせでございます。8月31日までの申し込みでしたら書籍が2冊もらえますよ、ね、本来9月入ったらもう1冊になっちゃうんですけど、はい、なので、お申し込みください。概要欄貼ってます。で10月11日ですね、アスマックスさんお越しになられますので、はい、これはもう消防士は全員聞けっていうね内容です。公務員も全員聞け、サラリーマンも全員聞けで、リタイアした専業親さんも全員聞け、あと専業主婦とかも全員やないか、もう人類皆聞けっていう、 はい、そんな内容になってますね。10月11日土曜日、皆さん聞きに行ってください。はい、じゃあ行きますか、本題。ちょっと聞きたいんですよ。皆さん今お家あります？住んでますよね？あの土管とかじゃないですよね？あのうんちのオブジェクトとかに住んでないですよね？ほう、うんふんふん、中学生とかじゃないでしょ？屋根あって壁あって風雨をしのげるお家住んでると思うんですけど、その形態を教えてほしいです、住宅ローン組んでお家住んでるっていう方とか、賃貸ですよっていう方、どっちや、あ、今ほら2つ言っちゃったからどっちか分からない。じゃあまず、これ今挙げてるのは家やね、住宅ローンの方。ああ、住宅ローンの方がやっぱ多いかな。うん、1,2,3,4,5、うん、住宅ローンって言ってる、うん、ローン言ってる。俺は言われやらへんからよう分からへんけど、麻雀みたい、うん、ローンって言うんでしょあれ。最後に誰か教えてくださいあれ。じゃあ次に、賃貸住んでますよっていう方、うん、ローンなんかじわるな。あ、賃貸、あ、ね、毎月お家賃、あー、なるほどなるほど、1,2、はいはいはいはい。僕もだって不動産やり始めた時はずっと賃貸でしたからね。まあ、職場の寮でしたよ。うん、そっちに住んでましたね。このありがとうございました。ちなみにそれ以外の選択肢ないですよね。逆に何が思いつく？ホテルを転々としてる、ないか世界飛び回る事業家みたいな。それ以外ってないわな、さすがにね。満喫で、いや、やめとこう。どっちかですよ、普通に考えれば。今日ちょっと話したいのが、その実家暮らし、ああ、それはある、あ、そうやわ、確かに確かに、それ思いつかない。現金買い戸建てに住んでますあ、そうか、確かに住宅ローンっていうのを言ってる。あ、みんな出るな、やっぱりこう自分だけでは出ない選択肢出るな。実家暮らしあるわな、絶対あるわな。現金買い戸建てに住んでるはあんまないかもやけど、まあいますよね。だってたまにやっぱ僕も不動産売買やってたら現金で買うね、一般の方いらっしゃいますもんね。いや、よく言い張るのはやっぱりそのリタイアでもう退職金がたんまりドーンってこう入ってきて、で今住んでいる賃貸からもうあのローンをね、今から60ぐらいから作りたくもないから、もうこの退職金のこの現金で持って、ね、子供ももう育っていったから、もう手狭でもう2人でこじんまりとね育っていきたいっていうので現金で買う人いますよね。そうそうそう、あ、親と同居とかもいいや。で今日話したいのは、いや、妻とね、この辺でね、ちょっと言うてたんですけど、家買うのはやめへんかっつって、みたいな、せっかく楽しみで買ってきたのにって言ってたんですけど、まあそんな話になったんですよ。もうかれこれもう8年9年前、いや、もうそれこそ僕不動産始める前から10年11年前かに、そんなことになったんですけど、まあ結論ね、今ね、僕が住んでいる家、まあ僕も妻もこの子供たち3人も住んでいる家は住宅ローンで、購入した家です、うん、が新築ではなくて中古の住宅なんですよ、うん、でこれをリノベーションして住んでる。でこの日本人ってあんまり中古の住宅を買ってリノベーションして住むっていう選択肢な少ないんじゃないかなって思っているんです。ただこれもっと広まっていいと思うんですよ。あんまりね、やっぱ土地買って、でそっから新築の家を建てるっていうのは相当お金かかる。でもやっぱリノベーションってなると相当費用抑えられるんですよ。あ、ゆきさんもうちも中古っすってね、うん、この考え方絶対活かした方がいいし、ピカピカなりますよ。もうあの最近もね、ディスコード投稿してくださってますけど、スティングさんがもうアパート購入してもう大規模改修されてるじゃないですか。あれ DIY って読んだらダメですけどめちゃめちゃ、あれほぼ新築アパートみたいになってますやん。ちょっとコメント残せてなかったですけど、うん、うちも中古ローン、いや中古とローンはおかしい、もんちゃんがなんか言ってるわ、うん、ローンは住宅につくものであって、中古にローン、もういいねん、いいねん、あなたはしゃぐわ、コメントではしゃぐ人やわこの人ね。でその中古を買ってリノベするっていう考え方めちゃくちゃお買い得なんですよ。でやっぱ子供がその育ってからっていうことあんま考えないんですよ。お互いの実家とかどうですか、持て余してますよね。もううちも実家はそれこそばあちゃんと親父と僕の3人暮らしでしたけど、もうばあちゃんも亡くなりましたし、僕も家出てるからでっかい家に今一人暮らししてますよ。荷物だらけ、実家片付かない問題めちゃめちゃある。このお盆とか帰った人ね、実家のね片付けとかやりました？ 大和ゆきさんが真面目な方のチャンネルでちゃんと語ってましたわ、ね、家の片付けのことちゃんと考えようねっつって、いう話して、まあ、めちゃめちゃ大事ですよ。そういう話またしたいななんて思いますけど、ということで持て余すんです。だからもう中古の住宅直して、それなりに子供たちが大きくなるまでっていうことをしっかり思い出を作った上で、で子供たちが出て行って夫婦だけになったら、それをもう売り払うなり、それを人に貸すなり、まあどんなやり方でもいいんですけど、出口を見据えた上で、2人なりの家に、まあ引っ越すなり、そこでも暮らすっていう選択肢ってめちゃめちゃいいって思うんですよね。でもって、1個の提案もちょっとそこそこ今日喋ってる気がしますんで、最後ね、賃貸併用住宅ってこの考え方持っておいた方がいいと思うんですよ。住宅の部分と人に貸す部分っていうのをこう分けるっていう考え方で、これ、まあ、簡単に伝わるように言うならば、二世帯住宅、これですよ。扉2つあって別々で住むっていう、でなんか同じ敷地内にさ、なんか別の人と暮らすのって嫌やわっていう抵抗感ある人いるけど、ちょっと待ってよ、その考え方したらアパートマンション住めまへんで、完全に同じ敷地内にも全然違う人、もうそれこそ右左上下違う人おるところで住んでる人何百万人おる、めちゃめちゃいるよ。だからその同じ敷地内で別の世帯と暮らすぐらいのことなんでもないですって、なんかそういう変な先入観が支配しちゃってるっていうのはあると思うんですよね。で、住宅ローンを組むにしても、自分たちが使う占有部分が、全体の割合の 51% 以上、つまり過半数を持っていれば住宅ローンを引くことができるんですよね。超低金利ね、 0% 台で築30、ま、ローンの年数35年組めて、で、人に貸せる家を持てるなんてめちゃめちゃ有益じゃないですかっていうことなんですよね。で、それでもってお家を探していたっていう、そんな時代がありましたっていうお話でございますよ。まあ結論、今住んでいないっていうのは、まあ、それなりの広さが必要ってことですね。土地を購入するにしても。で、僕たちは京都市内を探していたので、その広さってなると、僕単体でローンを組もうと思った時に、かなり、ここで圧迫されるなっていう現実があったっていうお話です。ただ、ちょっと郊外とか、住む場所を多少妥協できるんであれば、そういった賃貸、併用住宅ってい う自分たち以外に人に、貸して、要はそこの家賃収入でもって、住宅ローンを返済してもらえれば、新しい住宅ただで住めるっていうこの感覚、もう状況によっては多少お金もらえますからね。1万2万余剰金があって自宅に住めるって、35年を隣の人がずっと返済してくれるっていう考え方、いや、これは選択肢持っておいてみてはいいんじゃないでしょうかっていうことで、またですね、これはまた妻目線でいろいろと本人のチャンネルで語ってくれると思いますので、相互に、僕たちのやつ聞き込んでいただけたら嬉しいななんて思っております。はい、本当スタイフ通してなんか人生豊かになってるなって今日この頃感じているラーニングでございました。ということで、今日はね、皆さんからも割合的にはやっぱり住宅ローンの方が7割ぐらいかな、で賃貸の方が2割3割ぐらいかなっていう感じでしたね。はい、そんな感じで皆さんのコメントあってのこの放送でございます。金曜日朝活ライブ、いろんなね、また趣味趣向を凝らしながら僕自身が楽しんでいけるように、そして何より、来てくださった皆さんが楽しめるような配信心がけていきますので、よかったらまた遊びに来てください。ということで、今日の放送もいいねと思いましたら、いいねボタンポチッとよろしくお願いいたします。このライブ聞きに来た人はですね、もうこれ聞いたっていう気持ちになるんでしょうけど、このアーカイブのところも一回立ち寄ってポチッと押していただけたら嬉しいこれ本音でございます。はい、そんなわけで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。